何？彼女がいるのに、もしくは彼氏がいるのに、もう相手がいるのに、で、他の誰か異性になんかそういう気持ちになって、でも気持ちになって、さらに行動をちょっとでも起こしたら、まあそれは浮気だと思います。てかもう気持ちの時点で、てかね、彼氏彼女の時点で、もうしっかりお互いにコミュニケーションを取って、深く関係を築いていく段階だと思うので、で、てかもし、そうじゃなくて、なんかもっと他の人とも知り合いたいなとか思っちゃうなら、じゃあそのね、付き合ってる関係を解消すべきだと思うし、てかまあ結婚したならもっとモテの方がですよね。つかそもそも浮気は良くないことです。やめてください。やめてくださいっていうか、しないべきです。いや、てかシンプルに、そういう感じですね。どこからだと思うって、浮気だと思うならそれは浮気です。だからしないべき。人によってちょっとこうね、違いはあるかもしれないけど、っていう感じかな。はい、次。この漫画を全巻揃えてます。おー、一番最初に私が、揃えた漫画は、コロコロコミックで、スーパーマリオくんっていうのがあって、私は任天堂とかマリオが大好きだったので、で、それで、その漫画が一番、まあ、ハマったというか、集めた漫画かな、人生の中で、子供の時。で、最近でおまん、私はアニメ派なので、あんまり漫画はそんなに見る方じゃないかもしれないけども、でもまあ、この漫画いいな、絵が綺麗だし、全編読みたいなって思ったのは、恋は雨上がりのようにっていう漫画ですね。アニメから入って、アニメがすごい好きで、てかそのヒロインの声優さん、渡部さゆみさんっていうんだけど、この人も素晴らしい、この人の声大好きなんだけど、あんまり有名になってないから、もっと知られてほしいなってすごい思う人なんだけども、何？まあ内容としては、主人公の女の子と、はい、中間ジングルということで、はい、続きを話していきたいと思います。で、なんだっけ、はい、アニメの話。そう、女子高生の女の子が、いて、で、40歳代の、そのファミレスの店長に恋をして、で、二人の話なんだけども、すごい年の差のね、恋愛の話なんだけども、いや、すっごい、綺麗というか、いろんな気持ち感じるし、わかるっていうか、まあ、人を好きになるってね、素晴らしいことだなっていう。でもそこでいろんなね、まあ、この場合だと年齢差が大きな障壁になってるけども、その中での、こう、ね、店長の気持ちとか、女子高生の気持ちとかね、いろいろあるなっていうのをね、描いてるんですよね。で、絵が綺麗なので、で、それで、で、内容も好きだし、それで漫画全巻揃えたかな。まあ、漫画も10巻ぐらいしかないから、11巻とかだったかな。ぜひ皆さん、恋は雨上がりのように読んでみてください。はい、次。思い出のテレビ番組について語って、思い出のテレビ番組一番はどれかな？私の世代的にはトリビアの泉とかもうめっちゃ好きだったね。トリビアの種っていう、コーナーとかでね、いろんなこう、しょうもない説を実験していく。まあ、今で言うと、水曜日のダウンタウンは、もうちょっとあれはちょっとなんか過激な感じはあるけども、まあ、トリビアの泉はもうちょっと科学的、もっとカジュアルなギャグ的な感じな雰囲気だったかな。いや、一番好き、私クイズ系が好きなんですよね。例えばマジカル頭脳パワーとかは大好きだし、あと、もっと昔だとバリキンセブンっていうのがあって、なんかバーチャルな世界で戦う。昔結構バーチャルな世界でね、戦うゲーム番組って多かったんだけどね。天才テレビくんとかもそうだし、NHK のね。あとこう、なんか、ああ、すごい、なんかすぐ終わっちゃった。マシュランボーだったかな？アニメのマシュランボーっていうのがあって、テレ朝で土曜の夜だったかな？ で、その前後でなんかやってた、なんかこう、子供たちが、なんか悪に立ち向かっていくクイズ番組みたいなのが、なんとか Q だったんだけど、それすごい大好きだったんだけどね、なんかすぐ終わっちゃって残念だったんだけど、とか、あるかな？そう、バリキン旋風、チッチッチッチ、バリチッチっていう、なんか、まあ、指すま、これなんか地域によって違うみたいだけど、北海道は指すまって言うんだけど、まあ、場所によっては一世のせいとか、みたいだけども、とかが、あと地獄の滑り台っていうね、なんか問題、お題で間違うとこう滑り台がどんどん傾斜が急になっていて、耐えられなくたら落ちちゃうみたいなね、サバイバルゲームとか、そういうのがあって面白かったなぁ。で、一番は、高校生クイズ。今でもやってるけど、高校生クイズが本当に好きで、正直、私、こう、最近の高校生クイズのスタイルはあんま好きじゃないんだけども、名門高校一辺倒な感じで、もうなんかすごい細かい、すごい問題を、なんかもう視聴者もよくわからんものを解いていくみたいなのは好きじゃなくて、もっと昔の高校生クイズ、なんか3人で力を合わせてね、知力、体力、時の運っていうテーマがあったけども、なんかまあ運も入りつつ、別になんかすごい知力だけじゃなくて、こう、なんか、知恵とか、なんか、なんだろう、賢さ、ただの知識を覚えてるだけじゃなくて、なんかこう、トンチとかね、機転が利くとか、なんかそういうところも含めた、なんか、のが好きだったんだけども、まあ、私も高校生の時、一回出たことがあって、まあ、地区大会ね、北海道だから札幌であったんだけど、わざわざ、私札幌に住んでないから、めっちゃ遠いとこからわざわざね、行ったのにね、友達とね、一問目で間違えましたね。丸バスクイズの一問目で間違えましたね。で、問題が、笑いのツボは本当にあるかどうか、丸かバツかで、丸に行ったのか。あると思って丸に行ってバツだったっていうね。めっちゃ悲しかった。でも、敗者復活の3択クイズは5問目まで行ったんだけど、まあ、結局行けなかった、全国進出とか、もう、決勝とかまでは行かなかったけども、いやー、まあ、高校生クイズは思い入れの深い番組かな。はい、じゃあ次。最近覚えた言葉について説明して、最近覚えた言葉、最近覚えた言葉はね、英語だと、filthy、filthy、filthy、filthy っていう単語があって、これがなんか汚い。っていう、これはどういう、物理的に汚いのか、なんか言葉が汚いとか、どっちだったかな？まあ、とにかく汚いっていうのが、単語があって、なんかまあ、ルームメイトから最近学んだ単語がこれですね。はい。なんか、それ以上わかんないから。はい、次。子供の時の自分に伝えたいことってある？子供の時の自分に伝えたいことってある？そうだな。もっと自信持ってって伝えたいかな。自信持って。いや、私は特に、本当に、まあ、大変な環境だったりしたのもあるんだけども、本当になんか、周りを気にする人だったんで、で、周りの価値観で生きてる人だったから、友達とかね。なので、で、本当になんか、自分の軸がなかった子供だったから、てかまあ、特に何も興味なかったのかな？とか、まあ、ゲームだけは興味あったんだけど、他のことは特に何も興味なくて、だから周りの友達とか人から、で、影響されて、なんかそういうのを、になんかこうやっていくみたいなのがあったかなと思うんだけど。なので、まあ今の私からしたら本当にもっと自信持ってよかった。持ってっていう。まあでもそういうね、大変だったけどもいろんな経験があるから今の私があるので、まあ別に過去を変えたいとは思わないけど、その時大変だった自分があるからこそ、まあそういうね、大変さもわかるし、まあでも、そうだな。自信を持って、これを聞いてる人たちにも伝えたいのは、ぜひ自信を持ってって、自分が思ってるより全然私たちはよくやってるし、頑張ってるし、そんな、周りとか、なんか世界はそこまで大したことないっていう、だから自分に自信を持ってっていうのが言いたいこととしてあるかなと思いますね。はい。次。 透明人間、瞬間移動、動物と話せる、どの能力が欲しい？私、この手の問題というか質問、あんま得意じゃないんだけど、答えるの。瞬間移動じゃない？瞬間移動だと思う。瞬間移動だって、まあ、私今アメリカにいるけども、だって瞬間移動できたら、もう飛行機とか、もう無料だし、もうね、もう気軽に日本にいる両親とかね、家族に会えるし、友達にも会えるし、お金かからんし、その距離的制約もなくなるし、でか本当に瞬間移動はね、いつか実現してほしいなって思う。どこでもドアとか、あれ、何？旅行業者とか旅業界を破壊してしまうと思うけど、交通機関いらなくなっちゃうから。まあでも瞬間移動は、私、大学で物理専攻だったんで、物理の話になるけど、人間サイズのテレポーテーションはおそらく、まあ無理だと思いますね。まあ将来的に、いろいろ解明されていったときに、まあだから不可能とは、まあ不可能でとは言えないな。不可能とは言えないけど、量子力学で量子テレポーテーションっていうのがあって、まあ簡単に言うとそのすごい、もう原子とかね、すごいナノサイズのちっちゃい、サイズの、物体の動きは、私たちが目に見えるサイズの物体の動きとは違うので、そのサイズになると、それを量子って言うんだけども、そのサイズになると、テレポーテーションっていうのが、ちょっと私たちがイメージする、SF とかでイメージするテレポーテーションとは違うんだけども、まあテレポーテーションは実際にあるんですよね。あるんだけども、まあそれを人間サイズとか目に見えるサイズでできるかっつったら、まあおそらくほぼ不可能。まあでも将来はどんなことが起こってるかわかんないのでね、まあ絶対不可能とは言えない。